皆さん、おはようございます。そしてもう一度ですね、このよろし喜ばしい日をですね、覚え、共にハレルヤと挨拶しましょう。ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエス様の名前を称えます。感謝します。久しぶりにですね、佐竹家を、ね、見てすごく、面白いなと思いましたけども、イースターというものをですね、テーマに話していました。ね、イースター、ね、今日はですね、世間的にはですね、イースターと呼ばれる日です。でもカナンプレチャー氏はですね、イースターというような言葉を使うことなくですね、復活祭というですね、タイトルでですね、その日を共に覚えていくんですね。で、そもそもイースターって何なのかということなんですけども、この日はですね、卵料理をして盛り上がる日ではありません。卵がシンボルってなってましたけども、なんかいつの間にか卵料理の日みたいなね、家で卵料理をしてみんなでパーティーするみたいな感じの日になってますけども、これはキリストの復活を覚え、それを祝う日です。アメン。それを喜ぶ日です。アメン。なんで卵になったのか、さっきもちょっとですね、話して、その漫才の中で言ってましたけども、殻をですね、こう破って、硬い殻を破って生まれてくる様子がですね、この新しく生まれる、ね、キリストがこの墓を破って、蘇った、そこと重ねてですね、それと重ねて、卵になったそうなんですけども、実はですね、ちょっと出しててもいいですか、僕の話に合わせて。実はですね、イースターにはですね、イースターエッグね、この卵以外にもですね、もう一つよく出てくるものがあるんですよ。それが何かっつったらですね、これですね、イースターバニーっていうね、うさぎ。あれ、私最近知ったんですね、これ何やねん、こうやってね、なんでうさぎなんかなと、ね、イースターの時はですね、よくうさぎが出てくる、ね、登場する、そうですね、イースターバニーって言ってですね、知ってました、皆さん。知らない。世間一般ではイースターといえばウサギと卵の日やろみたいになってるんですよ。で、なんでウサギなのか理由調べたらね、多産だからだそうです。はあ。ありがたいって、ほとんど関係ない話になってるね。多産、そうですかみたいなんですね。なんでそんな風になってったのか、そもそもこのイースターというものがこの本来の意味からかけ離れてしまった理由がですね、このイースターという名前もそうなんですよ。名前の由来はどこにあるのか、これね、ゲルマン神話の春の女神の名前、エオストレっていうですね、春の女神の名前からエオストレ、エースターみたいな、全く関係ないですね、異教の祭りとですね、こう噛み合わせられながら作られていったのが、このイースターという言葉なんですよ。だからイエス・キリストの復活をお祝いしてこう盛り上がっている中で、若干イースターという言葉に違和感を感じるのはそういうことなんですね。なのでカナンプレチャーチはですね、復活祭としたいと思います。ちなみに先ほど言いましたけども、イースター島のモアイのですね、モアイ像がいっぱいありますけど、これもイースターの日に、この島を見つけた、発見したということで、イースター島というふうにですね、なっているそうなんですけども、世間ではですね、やはり本当の意味も知らずに、ただのイベントとして盛り上がっているのがこのイースターの日なんです。だから私たちはですね、それを取り戻したいと思います。アメン。私たちはちゃんと喜ぶべき理由があるんです。なぜですか？キリストは復活されたからです。そしてその復活こそは、私たちクリスチャンだけではなく、本来すべての人にとって最も喜びと希望に満ちたことだからです。アメン。人類というのは、いつも死というものをテーマに生きてきました。死というものを意識しない人間というのはいません。なぜなら死というのはいつも人に平等に訪れていくものだから。生きることと死ぬこと、それは平等に人に訪れることであって、死というものを回避することができる人はいないからです。どんなに成功しても、 どんなに今幸せに感じていても、どんなに人生絶好調に歩んでいても、どんなにたくさんの富を築いたとしても、どんなに有名になったとしても、どんなに強く健康な人も必ず死というものが来ます。皆さんももしかしたらですね、近い人の死を経験したことがあるかもしれません。葬儀にですね、誰かの友人や家族や葬儀に行ったことない人というのは多分いないと思うんですけども、そこでやはり私たちは何を考えるでしょうか。死というものを見つめさせられるわけですよ。人に平等に訪れる死というもの。特に日本人はですね、こう死というものに特別な感情を持っている民族だなということを私はすごく思うんですね。まあ、北海道はまだ雪が溶けたばっかりで、ね、やっと春らしくなってきた、ね、もう少し木もですね、そろそろ緑ついてほしいなと思うんですけども、桜といえばまだ 1ヶ月ぐらい後かなっていう感じですよね。でも本州の方ではもう今ピークなんですよ。桜が、ね、満開でね、桜咲き誇っている。桜待ち遠しいですね。私も桜が大好きでですね、もう桜を見るたびにこう目を細めてこう見てしまうんですけどね。桜というのは、まあ、日本でもある意味で最も愛されている花とも言えると思いますけども、この桜ってもちろん満開に咲いている姿も綺麗なんですけども、日本人の美意識の中にはこれが舞い散っている時に特別な感情、美意識というものをですね、見出すんですね。桜が舞い散っている、儚く散りゆく命に特別な美意識を感じるのが私たち日本人かもしれません。桜の歌もやっぱり、桜を題材にした曲もですね、やはり舞い散ってるのがですねテーマになっているのも多いわけですよ。曲や映画にしても死というものを題材にしたものというのは感動を生みます。昨年ある映画がですね、日本の中で大ヒットしたんですね。まあ、皆さん行った人もいるかもしれませんけども、はいですね、はい、鬼滅の刃ってね、もうすごいですよ。小学生たちもみんな、ね、見てますからね。私 の息子の英樹もですね、もう全ての呼吸の型を覚えてですね、たまに私が、ね、台所で皿洗いしてたらですね、12の方、何々の呼吸とか言って、ね、私を攻撃してくるんですけども、鬼じゃねえつって、ね、新しい方も最近考えててですね、タータの呼吸、いびきの方なんちゃらとかって、ふざけんじゃないとか思いながらですね。まあ、鬼滅の刃はすごく人気が出てですね、そのきっかけになったのはやっぱり、まあ、もちろんアニメーションとかですね、漫画ももともと人気ですけども、爆発的にこの映画がですね、ヒットしたわけです。で、まあ、この主人公の緑のですね、炭治郎という人物、ね、少年がですね、鬼殺隊といって鬼を退治するですね、その隊に入ってですね、鬼をこう倒していく、ね、その中でいろんな仲間たちと会っていくんですけども、まあ、その鬼殺隊の中でもですね、特に優秀な柱と呼ばれる人物たちがいて、ね、その中のですね、一人がこの右側にいる煉獄さんっていうね、この人がですね、その映画のですね、まあ、なんて言うんだろう、まあ、主人公は炭治郎だけども、映画の中では煉獄さんが一番テーマになっている、そういう映画だったんですけども、なんでこの映画こんなにヒットしたのか、まあ、史上最高のですね、興行収入ですか、もう宮崎駿もやってられない気持ちになりますよね。これね、話、これ映画のために作られたストーリーじゃないんですよ。これもともと最初から最後まである中の一部の話を映画化しただけのものなんですよ。それに抜かれるんですからね、何とも言えない気持ちになると思いますけども、なんでこの映画がこんなにヒットしたのか、煉獄さんの言葉がですね、すごく象徴的なのかなと思うんです。まあ、最終的に死んでしまうその煉獄さんがですね、死ぬ前にメッセージというかですね、その遺言というか、その言葉をですね、炭治郎やその残されていく者たちに語っていくんですけども、なんとも感動的なんですね。やっぱり多くの人たちがそこに感動を見るわけです。その言葉の中にこういう言葉があるんですね。人間は死ぬからこそその命は美しく たまらなく愛しい。確かにそうです。命の尊さ、尊さというのは死というものがあるからこそある意味で際立っていくわけです。死があるからこそ命を大切にしていきたい。命はなんと美しく尊いものなんだ、なんと愛しいものなんだ。でもね、それは言い換えるならば、死というものがどれだけ絶望的なもので、どれだけ悲しいもので、どれだけ苦しいもので、その先には真っ暗な闇しかないことをみんなが分かってるからこそ、命というものが尊くなっていくんじゃないでしょうか。大切になっていくんじゃないでしょうか。コロナで、新型コロナウイルスでですね、本当に多くの人たちが恐怖に陥りました。また日本では近年、地震や災害、津波、さまざまな震災を通して本当に恐怖が訪れました。先日東京の友人のですね、話をちょっと聞いていたんです。最近東京では人の心というのが失われていることをよく見るって言っていました。どこか殺伐としている。電車の中いても、街の中いても、人をウイルスのように扱うような、そんな雰囲気、空気感を感じる。みんな恐れているわけですよ。怖がっているわけですよ。何を？ウイルスですか？いや違うんですよ。その先にある死を恐れているからです。最近はそれを慰めるためにですね、死ぬことも肯定的になれるような歌、自分で命を投げ出していくというのはなんと勇気のいることか、それを英雄かのようにですね、そのようなメッセージや歌がたくさん発信されています。でも死というものには解決はないわけです。死んだからハッピーになるのか、ならないでしょう。死んだから解決するのか、ならないです。しないです。答えはないんです。それは永遠の別れであり、その先には虚しさと寂しさ、孤独、悲しみ。死とはそういうものなんです。先日インターネットでですね、ある会合のことを見ました。それは遺族の会というですね、集まりなんですね。何かと言ったら、自死してしまった家族を持つ家族の集まりなんですよ。家族が自死してしまった、自分で自殺してしまった、その人たちの集まりなの。なんでそんな集まりを開くかといったら、もうね、苦しみに耐えきれないからです。悲しみに耐えきれないからです。生きていくことができないほどの痛みと傷、苦しさがあって、どうしようもない。これを分かる人は誰か、同じ境遇にある人しかいない。それでそのような会が集まってるんですよ。コロナ会ね、全国にどんどん展開していってるんですよ。一つのとこじゃないの、もう大きな主要都市には必ずある会話になっている遺族の会。死というのはただ一人の人の命が終わるというものではありません。終わりのない絶望への旅立ちになってしまうの。今日は復活祭ですけども、私たちはですね、この死というものを目の前にした時にも失望することはない、希望が与えられているんだということをですね、今日受け取っていきたいと思うんですよ。どんなに死というものが強力で絶望的なものだとしても、しかしイエス・キリストを信じ、心にその方を受け入れた人は違うわけです。こんな話をですね、聞いたことがあるんですけども、ある会社にですね、勤めていた人がいてですね、その会社の上司がですね、すごくパワハラで、まあかなり高圧的でですね、その人もですね、すごくその上司に苦労していたそうなんですね。で、その上司はですね、自分この人だけじゃなくても他の人にもですね、すごく 強く当たる人でですね、まあ、2人3人ぐらい、まあ、鬱的な感じになって辞めてしまうということもある、かなりの上司、強い上司だったそうです。で、彼もですね、ついにそのパワハラに耐えきれなくなって辞職するんですね。そして仕事を辞めて数日経って、ある場所でその上司とばったり再会したそうです。どこで再会したのか、ハローワークで再会したんだと。仕事を、新しい仕事を探しに行って、そしたらそこにいたんですね。え、びっくりして。でもその再会した時の上司は以前の上司と全く別人の人だったそうです。実はその彼が仕事を辞めた後、その上司もリストラにあって、そして仕事をなくしてたそうなんですね。仕事をなくして、そしてその上司とだった立場を失った時に、その上司はすごく心を衰退したんですね。そしてそのハローワークで会った時ですね、もうあんなに恐れていた上司、あんなに怖かった上司が逆にもう惨めに見えて、かわいそうに見えるほどに弱々しくなってたそうです。なんでそうなっていたのか、彼はその上司に対して、再会した上司に対しては何の恐れも抱くことなかった、何の怖さも抱くことなかった。なんでか、支配権なくなってるからです。皆さん、死というのはね、どういうものなのか、それがなくなるわけじゃないんです。でもそれはもう支配権を奪われてしまうのがクリスチャンの生き方です。イエス様を信じたら不老不死になるんですか、いや、そういうことじゃないです。別にそういう話をしてるわけじゃなくて、死というものが絶望的なものじゃなくなるっていうんですよ。恐れの対象ではなくなるっていうんです。なぜか、その先に確かな約束が与えられているからです。アメン。死はただの通過点にしか過ぎない。しかもその先には確かな約束が与えられている。これは聖書にはっきり書いていることなんです。皆さん、聖書はね、世界のベストセラーですよ。世界で最も呼ばれている本ですよ。ブック、本の中の本、ザ・ブックですよ。その聖書ははっきりと死んだ後のことについて書いてるわけです。死の先のことについて書いてるわけです。イエス・キリストのあるものがどのような生き方をしていくか書いてるわけです。ちょっと一箇所見ていきたいと思いますけども、第一ペテロ一章三節、皆さんでですね、一緒に読みたいと思います。第一ペテロの一章の三節、お読みしましょう。三、はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。アメン、アメン。神は何をされたのか、イエス・キリストを復活させることによって、それを信じる者たちが同じように新しく生まれ変わる、生ける望みを持つようになる、そのようにされました。聖書にそのように書いているんです。何を言っているのか、皆さん、イエス・キリストは十字架にかかりました。私たちの罪のために十字架にかかって死なれたんです。しかしそれで終わらなかった。3日目にその死を打ち破ってよみがえりました。それを信じる者たちが同じように古い自分に死に、そしてそれを打ち破り、新しく生きる永遠の命を持つ、そのことをですね、この場所で語っているわけです。ピアノ弾いてもらっていいですか。死よりも強い方を信じるならば、 もはや死は私たちの恐れの対象ではなくなります。なぜなら死よりも強い方を信じているからです。死に勝利した方を信じているからです。死に打ち勝った方を信じるからです。その方を心に受け入れるということは、もう死というものが恐れの対象じゃなくなるの。第2コリントのですね、5章もちょっと見たいと思いますけども、第2コリントの5章17節、皆さんで読みましょうか。高らかに前にも映し出されるので宣言して読みましょう。3、はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。死を通して古いものは過ぎ去るかもしれない。しかしイエス・キリストが復活したことによって、そこに何が生じていくのか、新しい命が生まれたって聖書に書いてるんですよ。そしてそれを信じる者たちも同じです。イエス・キリストの十字架とその復活を信じることによって、私たちの古いものは過ぎ去っていく、すべてが新しくなっていく、死から命へ移されていく、永遠の命を持つものとなっていく、そして神と共に生きていく。聖書はそのことをですね、書いてるんです。これこそ神様が取った救いの方法であり、私たちに与えられた救いの道なんです。それを受け取るときに、私たちはこの聖書が書かれているように新しく生まれたものとなっていく。実はですね、聖書に書かれているのはそれだけじゃなくてですね、この世界のベストセラー聖書はとんでもないことをですね、私たちに約束しているんですよ。先日私もそのことをですね、もう一回再び考えてた時にですね、いやもうこれってすごいなと、スペクタクルすぎて、もう映画とか漫画超える世界やなって思う。聖書ね、なんて書いてるか、聖書ははっきりと、いや何度も何度もこのことについて書いてます。それは何か、キリストは再び戻ってくるって書いてるんですよ。天に引き上げられたあのキリストはまた栄光の姿を落としてもう一度この地に戻ってこられるって書いてるの。そしてその時にはっきりとこう書いてるんですよ。その時キリストを信じていた者たちは復活するって書いてるの。また復活するんですよ、私たちも。こうなったらね、もう本当に死というのは終わりじゃないわけですよ。そしてキリストと共にこの地で王国を築いていく。皆さん、これね、ただの神話のように見えるかもしれない。でもね、世界のベストセラー聖書がそれを語っているわけですよ。全世界で読まれている。なんで読まれているんですか。真実しかそのように広がっていかないです。その聖書は語り続けているの。キリストは再び戻ってくる。そしてその時にキリストを信じていた者たちは復活する。思う人はいるかもしれない、そんなことあるかと。いや、あるんですね。それができるのが神なんですよ。神しかできないことが書かれているの。人間の技の話ではないんです。神だから可能なんです。神はいますよ、皆さん。神は生きてますよ。その神がこのような偉大な計画を私たち一人一人に持ってくださっている。そこには何でしょうか。悲しみはあるでしょうか。ないです。希望しかないんです。喜びしかないんです。聖書にはそこにはもはや悲しみはない。第一コリントのですね、15章もう一緒に見ていきたいと思いますけども、第一コリントの15章の55節から57節、 私このね、このところ大好きなんですよ。いいですね。第一コリント15章の55節から57節、皆さんで宣言して読みましょう。3、はい。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アメン。主よ、お前の勝利はどこにあるか。そんなものはないんです。皆さん、イエスキリストの前において死には勝利がありません。勝利はイエスキリストにあるんです。それを打ち破られた方、その方を心に救い主として受け入れるときに、私たちも同じように新しく作られたものとして死を恐れない、いやキリストと共に永遠に生きるものとして歩むことができます。喜びはあります。希望はあります。私もね、死は恐れてません。今もし命が失われて取り去られようとも、もちろん やり残していることはたくさんあるので、ね、まだ主任牧師として始まったばかりですしね、いっぱいやることが たくさんあるし、もちろんそれもすごく喜びがあります。でもね、やっぱ天国、イエス様の身元に行く喜びに勝るものはないんです。この世では測ることできないんだって。私たちがこの地上で美味しいものを食べて、うまい幸せって感じるのがですね、もう本当にはるかに忘れてしまうほどにですね、天にはもうとてつもない幸せ、喜びしかないそうです。死は何の恐れもありません。恐怖ではない。アメン。通過点にしか過ぎません。なぜなら私たちにはその先に大いなる約束と希望が与えられているからです。皆さん、イエス・キリストの復活がそれを成し遂げてくださいました。アメン。今日ですね、本当にそのことをもう一度喜び覚えていきたいと思います。一言祈りします。じゃあ神様、感謝します。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。私たちがどれほど恐れ、そしてどれほど絶望に感じてきた死、しかしその死に対してもあなたはそれを敵としませんでした。その死を打ち破ってあなたはよみがえられた。何のためか。私たちに希望を与え、私たちに喜びを与え、私たちに道を与え、私たちに夢を抱かせ、そして私たちに永遠を与えるためでした。あなたの愛は最後の最後まで私たちに約束を与え、貫き通してくださる愛であることを感謝します。ここにいる一人一人はイエス様、あなたのその愛の対象です。あなたに愛されています。今日この日、もう一度私たちがその希望を受け取り、そして前に前進し続けることができますように、どうぞ導いてください。どんな時もあなたの愛を見失うことなく、そしてあなたの復活にある命、希望に満ち溢れて歩むことができますように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様のお名前にお願いします。アメン。